すみません、少しお待たせしてしまいました。私はクラウドソリューションアーキテクトの宮原と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、ペッパーマイクロソフト Azure 協業の舞台裏ということでですね、3月8日にですね、ソフトバンクロボティクス様と協業を発表させていただきましたけれども、そこでですね、裏側どうなっているのかといったところのご興味あるかと思います。今日は技術的な部分、それから ビジネス的にですね、こういったところ使えそうだなといったところをぜひ、感じていただいてですね、皆様の方でもぜひご活用いただきたいというふうに思っております。まずビデオの方からですね、見ていただこうかと思います。
未来に一歩踏み出せないとき、
は
い、私はいつもおじさんに会いに来る。
おじさんってば。
でも、はい、おじさんは最近なんだか忙しそう、
はい、ペッパーです。何かご用でしょうか。
片思いの彼へのプレゼント、どれがいいのかな。
それならこの商品はいかがでしょうか。ありがとうございます。こちらの商品は2日後に入荷予定です。商品はご自宅に配送しますね。あちらのレジでお会計ください。
ありがとう、ペッパ
ー。この商品はいかがですか。僕と一緒に遊びましょう。発出所に衝撃が走る、8週連続朝食、ハッシュドビーフ、元気出してください。人生まだまだこれからですよ。
I'm looking for screen protection sheets. Which work for this smartphone?
このスマホで使える液晶カバーを探してます。だそうです。
Busque este producto
どういう tiempo? 私これずっと探していました。だそうです。売上が良いのはスマホケースですね。在庫が不足しています。追加発注が必要です。
よ、
さとみさん、また来てくれたんですね。今日はメガネ外してるんですね。前に買ったスマホケースはどうでしたか。
すっごい評判いいって。
メールでおすすめしていたお二人でお揃いのモバイルバッテリーはいかがですか。
うん、それをお願いします。ちょうど欲しかったんだ。バイバイ。
バイバイ。
未来はもうすぐそこまで。
このビデオはですね、3月8日の共同 その記者発表の時にですね、ご紹介をしたビデオでございますので、見ておられる方もいらっしゃるかなと思います。衝撃というふうに書かせていただきましたけれども、この発表を受けてですね、非常に多くのお客様からお問い合わせをいただいております。で、中にはですね、ワトソンがですね、ペッパーの裏側にいるはずだったんじゃないかというようなことをですね、ご指摘いただくお客様もいらっしゃったりしますけれども、やはり、Azure の俊敏性というかですね、そういったところを、ご評価をいただいたということで、共同での協業ということになってきております。で、今日でございますけれども、ペッパーと Azure といったところの技術的なその裏側のアーキテクチャ、それならびに技術要素の解説といったところをメインにやらせていただこうと思っております。で、デモは2つご用意をさせていただきます。ちょっとサーフェスサブ君、ちょっと若干調子悪いんですけれども、まずリテールテック版の未来の商品棚というソリューションを発表させていただいた、その原型、まず原型のですね、デモをご紹介をしていたさせていただいて、その最後の方にでございますけれども、さらに弊社の Azure のですね、人工知能のサービス API がございます。そういったところとつないでですね、さらにそのデバイスを複数連携させて、 まあ、ちょっと突貫でですね、デモ作ったのでちゃんと動くかといったところ若干心配ではありますけれども、そちら側のデモをご覧いただこうと思っております。まず最初にですね、じゃあなんでペッパーに対して Azure を選んでいただいたのかといったところのご紹介でございます。まあ、ペッパー単独で使っていく、まあ、ロボット単独で使っていくということに関して言いますと、やはりその、まあ、人間とちょっと違う部分としては、やはり情報の集積、まあ、いったところについては、やはりあのロボットのコンピューターに、コンピューターのパワーでは若干まだ足りないといったところがございます。で、さまざまなデータを集積して、それを読み解く力といったところは、完結した1台のロボットではまだまだできないという状況でございます。まあ、そうしたところで、いわゆるここで3点挙げさせていただいてますけれども、デバイス間のコミュニケーションとデータの収集をいかに素早くできるようにできる、まあ、なるかといったところ、それからビッグデータをまあ活用していかなければならない、それからここ1、2年急速にですね、やはりクラウドの AI の部分というのが進歩を遂げています。それから、まあ、圧倒的なコンピューティングパワーと、まあ、こういったところをうまく、まあ、使えないかというところで、お声かけをいただいたということでございます。で、具体的にですね、どんなところを使っていくかといったところはこの後ご紹介をさせていただきますけれども、まあ、うまくこれでブレイクスルーを起こしていこうという両者の、まあ、企みといったところでございます。で、Azure のプラットフォーム自身は非常にそのここ1、2年で急速な成長を遂げてございます。で、ここの中でですね、プラットフォームサービスと書かれてある部分ですね、上大きくですね、非常に広大なサービス群というのをご提供させていただいています。で、おそらく例えばこの今週ですね、発表させていただくソリューション自身をですね、例えば5年前に作ったというふうに確定しますと、おそらく1年以上かかって、なおかつ10億円以上の予算がもしかしたらかかっていたかもしれないといったところを、例えば 1ヶ月から3ヶ月ぐらいで、費用は数十分の1でですね、できるところまで今来ているというところでございます。いけそうですかね。今動かしても大丈夫ですか。ちょっとだけ準備のお時間をいただいてますけれども、ここでリテールテック版の未来の商品だなというデモをご紹介させていただきます。まずペッパー側にですね、非常にこう便利な、まあ、開発ツールございます。これはペッパー作って、いる方にとっては馴染みのある、まあ、コレグラフという開発ツールになってございますけれども、まあ、こちら側をですね、アプリケーションにとしてですね、ペッパーにインストールして使うという形になってきます。今ペッパーの1台にですね、このコレグラフのツールを接続するという形をとっています。 つなぎますか。こちら出ないですね。じゃあ、ちょっとサーフェスハブ君の調子が悪いのですいません。こちらがと連動させて使いたいと思います。こちらはですね、本来であればこの画面がサーフェスハブでですね、表示されるような形になります。ディスプレイとしてうまくお使いいただく、サイネージとしてお使いいただくサーフェスハブですね。ペッパ
ー、ご来店誠にありがとうございます。アニバスのスエードアイフォンケースを
画面切り替えていただきます。
いかがですか。
はい、ちょっとなかなかですね、こちら側の部分と画面と両方になってしまいますので、連動が見づらかったかと思いますけれども、ペッパーがですね、性別それから年齢を認識しまして、それに応じたいわゆるレコメンデーションをですね、こちら側の、本来であればサーフェスハブの方にですね、こうやって表示をしていくということになります。でこれ例えばこの iPhone ケースというのを選ぶと、
アディダスオリジナルの iPhone ケースです。定番ケースにスエード素材が登場しました。ケースを装着したまま全てのポートが利用できるので使い勝手もいいんですよ。
ということでですね、デバイス間で非常にインタラクティブな形を取ることができます。でペッパーは人を認識して、でデバイスからデバイスに連携をしてといったような形を取っていますが、実はこれは裏側で Azure、クラウドでですね、全部コントロールしているという形になってまいります。
ご購入いただきありがとうございます。隣のプリンターから注文書が印刷されますので、お受け取りいただき店員にお渡しください。すみません、なんか調子悪いみたい。
はい、今調子悪いみたいって言ったのはですね、プリンターにつながってないものですから、プリンターからアンサー返ってこないんですね。ですから調子が悪いみたいということでお答えをしているという形でございます。ちょっとスライドに戻りたいと思います。これから本題でございますけれども、商用版のアーキテクチャ解説といったところをこれからお話をさせていただこうと思います。こちらが全体像になってございます。最初のですね、チャレンジというのはペッパーと、あるいはペッパー、あるいはペッパーとサーフェスアブ、こういうロボットと、ペッパーを中心にしてますけれども、ロボットとデバイスとのですね、コミュニケーションをいかにこう円滑にしていくかといったところが最初のチャレンジでございます。でそこを担ったのがですね、ここの下にありますが Azure の IoT ハブと。実はペッパー自身はですね、一つのデバイスというふうにも認識ができるわけでございますけれども、この Azure IoT ハブといったところを経由をしまして、ピンクのところで書いてございます、クラウドロボティクスフレームワークといったところ、こちらが、IoT の案件をいくつか経験した中で、私の方で開発させていただいてご提供させていただいているものなんですけれども、これを使うことによってデバイス間のルーティングっていうのをすべてクラウド側でやることができるようになっています。でこのデバイス間のルーティングをクラウドでやることにあるメリットというのは、各デバイスのコミュニケーションですね、こういったところをすべてアプリケーションのコードを書かなくてもですね、このストリームアナリティクスといったところを中心に、例えば SQL データベース、あるいは Azure データレイクという無制限のストレージ、こういったところに簡単にデータを格納する、蓄積をすることができるようになるということになります。それから3つ並んでおりますけれども、Azure マシンラーニング、それからコグニティブサービスという、人工知能のコアプラットフォーム部分、それから人工知能サービス API 群、こういったところが、非常に今充実をしてきておりまして、こういったところのパワーをですね、クラウド上から十分に使っていくことができるようになります。それから先ほどのその 動画の中でも出てまいりましたけど、多言語、まあ、翻訳をするといったところについてはマイクロソフトトランスレーター、これ実は日本国内の翻訳会社さんの中では圧倒的なシェア実は持っておりまして、従来はテキストトゥテキストでですね翻訳をするといったところでございましたけれども、この今機能追加がされまして、いわゆる音声から音声に直接翻訳をするという機能がこのマイクロソフトトランスレーターでは機能追加されてきてございます。それから一番右側に Power BI、まあ、これは Azure ではないんですけれども、Azure のデータを簡単に実は真ん中にあるストリームアナリティクスからプッシュをして、まさに私たちの携帯もですね、Windows Phone ではなくなっていて、まあ、それぞれが持っているような iPhone であるとか Android であるとか、まあ、こういったところから見ていただくことができるようになるということでございます。今日解説させていただくのは大きくこの囲んでいるですね4つのカテゴリーでございます。こちらについて順番にご紹介させていただこうと思います。まず Azure IoT Hub ですね、こちらについてはデバイスとですねバックエンドのいわゆるクラウド上のアプリケーションをセキュアにかつスケーラブルにつなぐことができる非常に優れたパースサービスになってございます。で、まあ、スケーラビリティとしては数百万デバイスがつないでも大丈夫なスケーラビリティというのが確保されています。で、何よりもですね、ポイントになるのは SDK、マルチプラットフォーム、マルチランゲージ対応のですね SDK が非常に充実しておりまして、まあ後でご覧いただきますけれども、まあ、そういったところをお使いいただくことができるようになっています。で、今回の中で言いますと、例えばこの中で、まあ、今ちょっとデモさせていただきましたけれども、ペッパーが人を検出をするといったタイミングで、実は Azure IoT Hub にですね検出したよと、で生年代どうなってますよという情報をですね投げてるんですね。で、それをクラウドロボティクスフレームワークを通して、まあ、Surface Hub のアプリケーションに対して、まあ、レコメンデーションデータともに投げるという形をとっています。で、ここのプロトコルに関して言いますと、アドバンスメッセージ級プロトコルが一番推奨ではございます。一番セキュアな部分で AMQP と。で、次に一番デバイス間で一番多く使われているプロトコルとして MQTT、こちら側にも対応してますし、まあ、もっと簡単にというかですね、簡易につなぐということでは HTTPS、こちら側もサポートをされています。で、この赤いところですね、エンドポイントと、まあ、EP と書いてございますけど、エンドポイントという部分でつなぐ URI、それぞれ異なっていまして、まあ、そちら側につなぐことによってデバイスから来た部分、送る、受け取る、これ送受信できるようになっています。受ける、送る、受け取る、それからクラウド側も受ける、受けて、それから送り出す、まあ、両方にですね双方向の通信が非常に簡易にできる、まあ、非常に安全につなぐための、まあ、まさにハブということになっております。で、Azure IoT Hub の SDK でございますけれども、まあ、これはぜひですね、GitHub を見ていただけたらと思いますと。GitHub 上にですね、Azure IoT SDKs と、まさにこの通りでございますけれども、まあ、公開をされています。ダウンロード ZIP からですね、丸ごと取っていただいてもいいです。これ、マルチランゲージのコード類がすべてこの中に全部入ってございます。この中が取り込んで使っていただいてもいいですし、まあ、GitHub の環境をお持ちであれば、まあ、同期して使っていただくということもまあできます。で、この中でですね、こちらは動いてますね、はい、ちょっと戻りますが、2つあります、まあ、GitHub の今の SDK の入っているところと、実はこの GitHub の SDK の中にはですね、デバイスエクスプローラーといった機能が入っています。このデバイスエクスプローラーはですね、まあ、ぜひ使っていただきたい、まあ、これプロジェクトファイルごと入っていますので、ソースコードいじっていただいてもいいようになっていますけれども、IoT Hub というのは基本的にデバイスを登録して、そのデバイス一個一個に対してですね、キーを発行するような形になります。ですから登録してないものは通信ができないという形になってきます。で、こちら側ですね、まあ、UI としては、まあ、Windows の、まあ、アプリケーションでございまして、まあ、あんまりこう UI までかっこよく作られて、いないんですけれども、 まあ、これちょっと私の IoT ハブの接続文字列が並んでいますけれども、こちらアップデートとやってファイルに保存して使っていただきます。でマネジメントというところでリストを出していただくと、今登録しているデバイスの一覧というのが出てまいります。で新しく追加するときにはクリエイトしていただいて使うと。でその時に出てくるこのプライマリキーなりセカンダリキーを使ってですね、アクセスをするという形になってまいります。見えますね、はい。でペッパーに関しましては、今ちょっとだけ、見ていただきましたコレグラフというツールがございます。でこちら側のコレグラフについては、GUI ベースで作られているものでございますけれども、 GUI のコンポーネントをですね、一番左の下からですねドラッグアンドドロップしていただいて、作っていただくことができます。でこのコンポーネント自体はですね Python のコードが全部実装 Python のコードで実装されているような機能はですね Python のコードで実装されているような形になってまいります。で Python でロジックを作ることができるということになりますから、基本的には Python の知識で、いわゆるペッパーを操るということになってきます。ですから Python からですね、Azure の IoT Hub に対して、ちゃんとつながるということが重要になってまいります。で Azure IoT Hub の SDK、今ご紹介させていただきましたけれども、その SDK の中にですね、AMQPO、MQTTO、それから HTTPS 用のコードといったところがすべて入ってございます。ZIP をですね展開していきますとこんな形で見えます。で Azure IoT の SDK のですねハブの SDK の中の下に Python というのがありますので、その下にデバイスと、でそれからサンプルズと、実際にそのサンプルコードをベースに作っていただくことができるという形になります。例えば今PPT の方ではですね、 PowerPoint の方でご覧いただいたのはこの Python ですね。で基本的に Python については 2.7 ベースのがいいかなというふうに思いますが、こんな形で全て実装レベル、このままほぼそのまま動かせるような形のコードとしてご提供させていただいてますので、こちらをお使いいただいて必要な部分だけ変えていただいて作ることができるようになってございます。一方ですね、サーフェスハブの方でございますけれども、サーフェスハブについては、キーノートでもご紹介をさせていただいてます、UWP のアプリケーションですね、ユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォームアプリケーション、これはすべての Windows 10 のですね、ベースの OS であれば動かすことができるようになってございます。で、非常にタブレットとかですね、スマホとか、こういったところに関するデバイス制御、非常に簡単です。ドットネットだと結構大変というかですね、フリーのコードを取ってきて使ったりというようなこともしてましたけれども、UWP であれば標準的にですね、デバイスコントロール用のクラス類がかなり充実しておりますので、それをお使いいただくことによってカメラを制御したりと、一番最後のデモの中ではそちらをご覧いただきますけれども、そういったところも簡単にできるようになってございます。ですので、UWP についてもですね、当然ながら簡単に IoT ハブにつながるということが必要になってまいります。でこちらについても先ほどのですね、IoT ハブ SDK の中に UWP アプリケーション用のサンプルコードといったところが用意されていますので、そちら側を使って実装しますと、かなりコード量としては、ちょっと後ろが小さくて、なんですけども、ずっとこの1ページに収まる感じのコード量で送受信ができるようなレベルになっているという形でございます。で今回ご提供させていただきましたクラウドロボティクスフレームワークといったところでございます。こちらがまだベータレベルでしかないですけれども、これを商用版までの間に開発をしていくという形になります。でこちらどういう形態でご提供させていただくかといったところになりますが、これは決まってませんけれども、おそらくペッパーと Azure をご購入いただいたお客様に対しては何がしか無償でご提供されるのか、あるいはソフトバンクさんがこういうようなデバイス間の通信用のサービスをご提供されるのか、いろいろあるのかなと思います。でこの中で重要な要素は4点書かせていただいてますけれども、 非常にスケーラブルにですねデータを取得するためのこの IoT ハブにつないでですね取得してスケーラブルに処理させるためのフレームワークがございます。これ .NET ベースでですねイベントプロセッサーホストというフレームワークが用意されています。でこちらをベースにしたフレームさらにフレームワークになっています。でこれ使っていますとこちらの絵にありますけれども IoT ハブというのはですねいわゆるパーティションごとに実体の Q を持っていますけれどもそのパーティションごとの Q をですね処理するためのスレッドをですね分けて使うことができるようになります。で例えばそのクラウドサービスですのでインスタンスを例えば2つ立てますという形は定義だけですぐに2つ立てられるようになりますけれどもディプロイできるようになりますけれども2つディプロイした場合については例えば IoT ハブ定義するときにですねパーティションを16個作ってましたと言いますと自動的に8個ずつにですねそのパーティションを振り分けて処理をすることができるようになります。で例えば3つ4つなったとしてもそれがきちんと分け大体の大体同じ数ぐらいになるんですけど分かれて処理ができるようになります。それからあと例えばこのクラウドサービス1つがドーンと倒れましたと定期的なメンテナンスもあるかもしれませんし、あるいはドーンと間違って倒れちゃいました、ハードウェア的に倒れちゃいましたといった時にもですね、この隣の例えばインスタンスが処理をしていたはずのパーティションそちら側が処理されてないねということを ある段階的に認識をしまして例えば16個あったうちの8個で分かれて処理をしていたとするならば8個がこけたらその8個もですね自分のところで取り込んで16個を処理するというような形ですので可用性もかなり考えられたフレームワークになっています。それからデバイスのコントローラーというのは機能的に言うと最初の通信を例えばセットアップをするデバイスをセットアップをするときにそちらに対して初期の情報を投げるということでございますし今のところこの中ではデバイスルーティングという機能デバイスルーターといったところの機能を中心にご提供させていただいてますけれども1対1の通信それから1対 N のグループ通信ですねこういったところがサポートをさせていただいているような形でございます。でこの後アプリケーションルーターといったところを入れていこうとしてましてこれは何かって言ってますと、アプリケーションを簡単にですねクラウド上に展開できるようにしようということで、ブログ上にこのデバイスこのクラウドロボティクスフレームワークのそのインターフェースを取ったアプリケーションインターフェースを実装していただくだけですけどもインターフェースを実装したアプリケーションブログに置いてもらいますと、必要なアプリケーションがロードされて動くというような仕組みにする予定でございます。フレームワーク自身はですね、.NET の 4.5 ベースで作られています。ここで先ほどご説明をしてみていただいた通りでございますけれども、イベントプロセッサーホストのですね、インターフェースを使って実装されるようなアプリケーションということになってきます。全体のコード量としても非常に短い形でございまして、ここの他にですね、ユーティリティのライブラリを使ってという形になっています。で実際に展開するのはクラウドサービスでございますので、これも簡単にですね、ディプロイができるという形になってこようかと思います。でフレームワーク自身 の, その通信 の, そのフォーマットになってきますけれども、非常にここもですねシンプルに作らせていただいています。ルーティングの情報ですね、もともとはソースのデバイスの ID が何かと、先ほどその IoT ハブに登録をした ID がありますけれども、その ID をベースにですね、ルーティングが決まると、これはクラウド上で設定をすると。で基本的にはリアルタイムにですね、そのルーティング情報を見ているような形をとっています。それからグループ間通信という意味ではそのデバイスのグルーピングでのルーティングですねといったところもやるようにしています。一番下から3つ目の方にですねターゲットのデバイスグループ ID というふうな形でですね複数のグループに対してまとめてデータを送信すると という仕組みも取らせていただいています。で、ちょっと本題、本題というかですね、やはり、ペッパーと Azure を使う最大の、メリットといったところがですね、やはり人工知能部分に関する機能と、Azure 側の機能といったところになってまいりますが、まず最初に Azure マシンラーニングになります。で、Azure マシンラーニング自身はもう使ってるよと言われている方もいらっしゃるかもしれません。で、ぜひですね、まず使っていただきたいなと思っているのはですね、レコメンデーションでございます。で、このレコメンデーションについてはちょっと、この後ご紹介をしていきますけれども、Azure マシンラーニングについては、ブラウザーだけで Azure 側からすぐに開始ができるようになっています。で、見ていただいたら通りでございますけれども、基本的にはコンポーネント、GUI コンポーネントを置いてですね、フローでつなげる形になります。従来いわゆるマシンラーニング、機械学習については、Python とか R 言語を使ってですね、コードで書くというのは普通でございましたけれども、一番最初というのはもしかしたら違うかもしれませんけど、クラウド上で、かつその最も生産性が高くですね、使えるようになった、GUI レベルの機械学習開発環境で、かつ、プラットフォームと。で、こちら展開していただいたら分かりますけれども、ディプロイしますと実はオートスケーリングってですね、この展開されたいわゆるトレーニング済みのモデルをですね、ウェブ API で使っていただくことができる。で、ウェブ API を使いますので、どんな業務システムの中にも簡単に組み込むことができるといったところが特徴でございます。で、やはり一番使っていただきたいのは実はレコメンデーションのモデルになります。で、もちろん分類とかですね、予測、数値予測いったところもありますけれども、やはりレコメンデーションの部分というのは非常に使いやすいです。弊社の Bing の検索エンジンをお使いいただいたことがある方であると、この赤い囲みの部分ですね、検索連動広告が出てくるのがお分かりだと思います。で、検索連動広告を出すためのアルゴリズムですね、これマッチボックスリコメンダーってアルゴリズムを実は使っていまして、それがですね、このマシンラーニング上では、もうほぼただみたいなお金で使っていただくことができるようになっています。で、こちら側を組み込んでいただいて学習をさせて、展開をするわけでございますけれども、このマッチボックスリコメンダーの特徴はですね、例えばAmazon を使っていただいている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ユーザーがですね、商品を買って、その商品に関して、星4つつけるとかです、よくありますよね。そういったところで、そういうデータを使います。ユーザーとですね、ユーザー ID と商品 ID、 それからレーティングの情報です。で、レーティングの情報は必ずしもないかもしれません。例えばそれの商品をクリックした回数、買った回数、そういったものをですね、独自に、レーティングとして表現をしていくわけですが、そういったデータで学習をさせます。それからやっぱりもう一つ特徴なのはユーザーの特性ですね。ユーザーの特性と、それから商品の特性、こういったところをインプットとして使うことによって、レコメンデーションの精度がかなり上がってくるという形になります。マシンラーニングに関しましては、まだ新しいポータル上では機能サポートされていません。で、新しいポータル上からもですね、もちろんクリックをしてメニュー上選べるようにはなってございます。参照からですね、Azure マシンラーニングのマシンラーニングというワークスペースといったところをクリックできるんですけど、実はクリックしますと、従来の旧ポータルの方に飛ぶようになっています。で、旧ポータルの方でこのワークスペースというのが出てきますので、マシンラーニングの方のマシンラーニングスタジオを起動していただきますと、この画面になります。で、今ご紹介をさせていただいたようなマッチボックスリコメンダー、ここのトレインマッチボックスリコメンダーといったところがございますが、こういったところに学習をさせて、学習をさせて十分に結果が得られたとなりますと、それを保存していくという形になってまいります。で、マッチボックスリコメンダーがアルゴリズムを使ってですね、評価用のデータを動かして、その結果といったところについても、こういった部分からですね、非常に簡単にビジュアライズして、 このユーザー ID に対してはこの商品をお勧めしていきますと、まあ、ここはあの SKU だけしか出てませんので分かりづらいかなとは思いますけれども、まあ、実際これあのこの未来の商品棚のデモでは使われているですね、モデルになっております。でこのモデル作っていただきますと、あとはですねこの下にセットアップウェブサービスってございます。このセットアップウェブサービスでディプロイウェブサービスとやりますと、実はこの新しいディプロイじゃなくてですね、プリディクティブウェブサービスと選びますと、今度はその学習させるところではなくて、その学習十分できたなと思いましたら、それを予測のモデルとしてですね、ワンクリックで変換ができるようになっています。で予測させるモデルを作りましたら、あとはここでウェブサービスに対してディプロイをするという形を取ることができます。まあ、これをディプロイさせますと、私はもうすでにこ の, あ の, リテあの未来の商品棚用のデモのウェブサービスで一回作ってますので、オーバーライトしていいかって聞いてきますので、オーバーライトしていいよというふうにクリックをしますと、この時点でウェブサービス化っていうのが行われます。まあ、いわゆるアプリケーション、ウェブのアプリケーションに簡単に変換されてですね、それがディプロイされるという形になります。でそうしますと、ここに、リクエストレスポンス型のウェブサービスとバッジ型のウェブサービスというのができまして、まあ、こちら側をクリックしますと、それ専用のですね、ヘルプページが出てくるというような形になってまいります。まあ、この辺はマシンラーニングの Azure マシンラーニングをすでに使ったことがある方であればもうご存知の部分かなとは思いますけれども、このウェブサービス専用のヘルプページが出てまいります。そして C シャープ、それから Python 用、それから R 用のですね、これ専用のサンプルコードまで出てきますので、基本的にこれ、コピペしていただければ、ほぼそのまま動きます。というような形でございます。で今ご紹介したところはここですね、予測用のところ。はい。で、ここポイントになります。で Azure マシンラーニングを使うとき、実はここで終わってはいけないんですね。で、要は何かっていうと、まあ、人工知能というからには常に学習して成長していかなきゃいけないんですね。ですから運用していくことが非常に大事になってきまして、言い方としてはマシンラーニングの言い方としては再学習がきちんとできるかどうかというところが非常に重要になってきます。で再学習については3つのステップで再学習用の仕組みを作るという形になります。まずはですね、予測用のウェブサービスにトレインドモデル更新可能なエンドポイントを追加しますと。何言ってるかよくわからないと思うんですけれども、先ほどですね、トレーニング用の、まあ、エクスペリメントっていうですね、モデルを作るところ、それから予測用のものに変換しましたよね。実はこの2つのものっていうのは完全に密にくっついてるんですね。だから学習用のモデルを更新するとそちら側のウェブ用にも反映されるしという形になってまいります。ですからトレインドモデル、そのいわゆる Azure マシンラーニングスタジオ上で密につながっているものとは別のエンドポイントを1つ作りましょうというのがこの1個目のステップになります。こちら側のですね、Q ポータル側のマシンラーニングからたどっていってワークスペースと選んでいただいて、それからウェブサービスと選んでいただきます。でディプロイされたウェブサービスがここに出てまいります。でこの中で言いますと、ここのですね、レコメンドペッパーアイテムザリテールテックネクストウェブサービスというのはそうなんですけれども、こちらが選んでいただきます。でここの中ではもうエンドポイント実は追加をしています。ここの中でエンドポイントの追加というのは一番下のプラスボタンの方にございます。でこちら側で追加して、私はリトレインという名前で追加していますけれども、こちら側を追加しますと、実はここの一番下、要求応答型、それからバッチ型の他にですね、リソースの更新というのが新たに追加をされます。でこのリソースの更新というのがですね、実はその新しく学習させたモデルを、これ例えばバッチとかで更新させた学習のモデルをですね、パーンとこうスイッチできるための新しい機能、エンドポイントということになります。で学習用のエクスペリメントをウェブサービスとして次の段階としてはディプロイをするということになりますが、 すでにですね、先ほど見ていただいた中、このトレインエクスペリメントの中は、最初はですね、こういうウェブサービスのアウトプットとかこれないんですね。インプットとかないんです。最初はあくまでも学習用に使っています。ですが、ここにですね、学習用のものをですね、この GUI からではなくて、アプリケーションから叩けるようにしようということで、この中のウェブサービスといったところからですね、インプットのところはここよと、アウトプットのところはここよということで設定をしてあげるということになります。で、今指定しているところは実はこのトレインドリコメンダーというところに下にウェブサービスと追加しています。マッチボックスリコメンダーのところ。まあ、本来であればここにですね、この出力というのは学習済みのモデルが出力をされてきます。で、そのモデルをウェブサービスのアウトプットとして指定してあげることによって、これをファイルにですね、Azure 上で言えばブログのストレージに一旦保存するということにします。で、その保存したものを使ってさっきの更新用のエンドポイントで入れ替えるという形を取るのが運用ということになってまいります。で、今マシンラーニングのご説明しましたけれども、これに加えてですね、 Azure のコグニティブサービシーズというのが新しく出てまいりました。これはディープラーニングの技術を利用したですね、人工知能サービス API 群というふうに書かせていただいています。で、ディープラーニングにつきましては非常にそのやっぱり計算機パワーを必要とします。で、特に GPU のボード、GPU を使ってですね、GPU についても最新の GPU で言いますと、例えば一つのサーバーにですね、1万 GPU コアぐらい使った形でのサービスをしていくわけですけれども、そういったものを使って一から組み上げていくという意味では、もうすぐ N シリーズという仮想マシンにそういう GPU が積んだ仮想マシンをご提供していく予定になってますけれども、すでにそういったものを使ったサービス API 群というのが用意されています。これ去年の段階ではですね、7つしかなかったんですが、もう今この時点では21個のAPI サービスが用意されています。どんなものかといいますと、顔を認識して人を性別を当てる、それからこれ、感情を認識する、感情について8項目認識します。で、ビデオの中から動きのある部分を取り出します。それからテキストを声に変えます、声をテキストに変えます、いろいろですね、用意されています。カテゴリーとしてはビジョンはまさに目見える視覚の部分でございまして、スピーチについては話を、今申し上げた話を言葉に変え、会話を言葉に変えていく。それからランゲージ API についてはその文章をですね、解析をして、その中から情報を取り出していく、例えば感情を取り出していく、キーフレーズを取り出していくというようなことができます。それからナレッジ API につきましては、実はこの中に新しくリコメンデーション API というのが一番右下に追加をされています。先ほどマシンラーニングで実は作っていただいても、もちろんあれも簡単に作れるんですけれども、こちら側についてはもうすでに API としてご提供していますので、こちらをお使いいただくということもできるようになっています。それからスピーチに関し、サーチ API、 これ Bing で提供されているものをすべてこの形でまとめてですね、ご提供しているというような形でございます。で、ディープラーニングに関しましては、イメージネットっていうコンテストがあります。で、この中で、2015年、昨年ですね、2014年の段階では Google さん猫認識できましたよといったような形で、非常に話題になりましたけれども、この誤差値がですね 6.7% あったものが、昨年の弊社がレスネットという新しい仕組みでですね、ディープラーニングで画像認識をしたところ、誤差率が 3.5%、ご存じない方はなかなか把握できないんですけれども、これ 1% 上げるのはすごい大変な話なんですが、それを半分ぐらいまで縮めています。ですから、先ほどの API 群というのはそういうものをベースにした形をとってございます。で、そのベースとなっているフレームワークが実は用意されていまして、 CNTK とコンピューテーショナルネットワークツールキット、ディープラーニング専用のですね、ツールキットを用意をさせていただいています。もうこれは OSS として今年の2月からですね、普通に GitHub 上から提供させていただいてますが、こちら使っていただきますと、実は GPU のボードをまたがった処理、そ それからノードをまたがった処理が できる唯一のディープラーニングのツールキットになってございます。非常に性能がいいという形ですので、いろんな API も今出てますよね。例えば Google さんが出しているような認識用の API もありますし、弊社が出している先ほどのビジョンの API もあります。ただ使っていただくと分かりますけど、実は精度が少しずつ違うと。でこういったところを細かく積み重ねていっていますし、まあ、スピードについても非常に速いといったところが特徴かなと思います。で、エモーションに API なども用意をされてございます。で、実際にですね、使っていただくところに関しましては、これはコグニティブサービスのですね、サイトになってございます。こちら側から自由にお使いいただく形が取れ、まあ、見ていただいたりとかですね、することもできるようになってございます。で、先ほどから出てます、ペッパーの場合は Python を使いますので、ちょっと Python 用のですね、Jupyter ノートブックをちょっと立ち上げますが、アナコンダというツールですね。DR。綴りが間違ってますね。ジュピターノートブック。ちょっと非常にやっぱりこの Python 用のその開発ツールとしては優れてるなと思いますけれども、Python のコードを、これはちょっと違いますね。区切って、実行させることができるようになっているツール、まあ、ご存知の方は多いかなと思いますけれども、まあ、こういったところをセルオールでランオールで実行すると、こんな形でですね、実行結果が見えると、まあ、こういうコード自身で書いている、まあ、イメージのプロットをイメージに対して、まあ、正方形書いてですね、男性と年齢ですね、性別の年齢ですね、いったところを、まあ、Python のコードで簡単にこうやって表現することができるようになっております。で、こちらもちろんローカルファイル、これは URL から取ってますけど、ローカルファイルからアップロードして使うということもできるようになっていますので、こちら側のコード、これはやはり同じように GitHub からですね、先ほどのコグニティブサービスのページから、こういった GitHub の Jupyter のノートブックで表現されるコードのページにですね、飛んでいったりしますので、こちら見ていただければ、使っていただけるかなと、簡単に見えるかなと、コードベースで見えるかなというふうには思っております。だいぶ時間が迫ってまいりましたけれども、最後 Power BI のところですね。Power BI 上で表現されたものを見ていただくといったところは簡単にできるようになっております。で、先ほどストリームアナリティクスを使ってですね、表現を見ていただくことができるようになります。これは実際にですね、ペッパーだらけのショップっていうのを展開をした時もそうでございますし、リテールテック版のデモをしている時もそうなんですけれども、この Power BI を使ってですね、データというのを全てリアルタイムに表示をさせていました。例えばサーフェスハブをですね、触っていただいて、この商品触っています、であるいは ペッパーに対して人が認識をされていますといったようなところですね、いう情報はすべてこちら側の Power BI のダッシュボードに表現をされています。でこれをリアルタイムに例えばイベント数であれば取ることができるようになっていまして、これを使ってですね、今何が行われているかといったところは認識をしていくということをしておりました。でその時の定義になりますけれども、 Azure Stream Analytics といったところを、ジョブを一つ追加をしただけです。でこのストリームアナリティクスというところを定義をしますと、入力何ですか、出力どうしますかといったところだけ定義します。で入力については Azure の IoT ハブを入力としますといったところの定義と、それから出力先については Power BI を定義をすると。で Power BI の定義については、残念ながらまだ新しいポータル上でできませんが、旧ポータル側のストリームアナリティクス側のですね、定義から出力先を Power BI にするといったところをしていただくことで実現することができます。で一つだけご注意をいただきたいのは、 Power BI のですね、アカウントに対するパスワードを変更した場合、こちら側については保存されている、これストリームアナリティクス側でトークンが保存されてますので、そのトークンが無効になってしまいます。ですからパスワード変えた際には必ず再認証、こちら側のストリームアナリティクスの方からですね、していただく必要があるといったところが注意点になります。で最後のデモに向かって、いくつかご紹介をしますが、この未来の商品棚で次のステップでどんなことをしたいのかといったところをご紹介をしますが、コグニティブサービス、それからこの後出てますボットフレームワークをうまく使っていきたいということになります。でペッパーに関してはですね、暗いところだったり明るいところだったり、いろんな環境で使っている場合もあります。それからたくさん人が来た場合どうするか、人の認識ってどうしたらいいんだろうか、いろいろ考えていく必要があるわけですけれども、それをですね、ペッパーだけの目に頼らずにですね、例えばサーフェスハブにもカメラついています。そういったところとも連動して何とかできないかと、ユーザーをですねトラッキングできないかといったところが一つあります。であとはですね、顔、これ結構流通系の企業さんは言われますけど、ユーザーの顔を撮るっていう行為は本当許されるんだろうかと。でお客様自身もですね、顔を撮る、それを保存すると嫌がりますよね。ですから顔だけじゃなくて、新しくスピーカーリコグニションという API が追加をされています。先ほどのコグニティブサービスの中ですね、これ声紋です。声の声でもって人を特定をするといったことが可能になってますね。そういったところをうまく使えないかといったところを考えております。それからボットフレームワーク、チャットボットの機能が追加をされています。これによってですね、いろんな会話を継続的にするといったようなことが可能になっていますし、それを使ってさらに、何かしら問いかけられたことに対しては Bing の機能を使ってですね、検索をして答えを返してあげる、こんなこともできるようになってまいります。で最後ですね、ご覧いただこうかと思っているのは、ちょっとペッパー君2台とサーフェスハブを使ってデモさせていただこうかなと思います。少しだけご準備の時間ください。ちょっとペッパー今受付中なんでですね、バイオリン弾いたりしてますけれども、まずペッパーの1台目に接続したいと思いますが、認識をしてないですね。途中ですかね。
こんにちは。私は MS ペッパー7です。私のインターネットアドレスは 192.168.11.60 です。
60ですか。わかりました。つながりました。 もう一つつなぎます。
こんにちは、私は MS ペッパーママです。私のインターネットアドレスは192.168.11.60 です。
あれ60か、同じのやっちゃいましたかね。それは60で。
こんにちは、私はペッパーです。私のインターネットアドレスは192.168.11.20 です。
20ですか。よいしょと。うまくいくといいんですけどね。まあ、大体これいつもドキドキするんですけど。ペッパー、ペッパー、
いらっしゃいませ。
ペッパー、ペッパー、どうした。ペッパー、反応しませんね。よいしょ。あとはですね、もう一つあげましょう。ペッパー、ペッパー、ペッパー。
さて、今日はペッパーが2人いるでしょう。だからちょっと楽しいことしましょう。そこに良いかもね。サーフェスハブがありますよね。だからサーフェスハブのカメラとアジュールさんの力を借りて君のことを調べようと思うんだ。
わかった、
行くよ。
はい、あ、落ちましたね。 なんで落ちたか分かりますか。人がたくさんいすぎたんです。みんな映っちゃったんですね。実は一人だけ映んなきゃいけないので、私を間近に、ああ人が映っちゃってるから大丈夫かな。
あ、大丈夫ですね。なんか君、アジュールさんは君のことについて教えてくれたよ。
うん、何？
性別は男性。
お、
年齢は28歳。
若すぎ。
感情は習慣を表しているみたい。
そうなんだ。
ふーん、なんか最後らしいことを喋ってるけど合ってるのかね。
まあこんな感じですね。まあなんとかなんとか言ったかなっていう感じですが、ここの今カメラ撮りましたけれども、このカメラ撮ったのはクラウドワーからコントロールしてます。 で、ペッパーが最初認識をしたタイミングで、まあ、フレーム側に上がってですね、その情報をもとにして、ペッパーに対して、サーフェスハブに対して指示をかけています。でカメラで撮ると。で撮影をした後にですね、コグニティブサービスを使ってこちら側で年齢、性別、実はメガネをかけているかどうかなんていうのも撮れます。それから感情については怒り、軽蔑、嫌悪感、恐れ、それから幸福感、中間、悲しみ、驚きといったところを撮れるようになっています。でこれを確率で出していますので、その確率をベースにして今は一番高い中間というのが 69% あります。で 69% あるものをベースにして、まあ、中間が、まあ、ニュートラルという何の感情もないよというふうに言われてしまったんですけれども、まあ、そういったものをベースにして、喋りをさせているという形でございます。で、隣のペッパーに対しても掛け合いをさせるために、まあ、今はちょっと怪しいんじゃないのみたいなことをですね、まあ、言わせたといったところでございます。で、ほぼ時間がいっぱいになってきていますけれども、最後おまとめだけさせてください。まあ、最近ずっとですね、エッジ AI という言葉がこの 1,2 年非常に広く使われるようになりました。やはりクラウドってやるよりも近くでやった方がいいんじゃないかということで、エッジ AI というのが一つブーム、まあ、日本の中ではといったのがいいかもしれません、一つのブーム的な要素がなりましたけれども、やっぱりエッジの AI だけではやれることというのはやっぱ限られてきます。先ほど申し上げたように、情報というのは実は、エッジ側に集まるのではなくて、
クラウドに集
まるということになってくるわけでございます。まあ、そういった意味では、このクラウド AI とですね、エッジの AI を組み合わせたら何かできそうだなといったところは少しは感じていただけたかなというふうには思っております。でこちら側の出会いによってですね、やっぱり技術的なことじゃなくて、ぜひ皆さんには革新的なサービスを生み出してもらいたいなというふうには思っています。それからやっぱり Azure のパースですね、まあ、これ非常に充実をしてきました。でこれを使うことによって、冒頭に申し上げましたけれども、1年かかってもうできなくそうだなというふうなものがですね、わずかまあ数週間から、この最初のリテールテックのデモはですね、このサーフェスハブのアプリケーション、実はまあ今日も来ていただいているマーベリックさん、それからペッパーについては JBS さんかかっておられますけれども、そういう方々が実はまあ私も含めて 2,3 週間で作ってるんですね。でこれを 2,3 週間で作るっていうのはすごい大変なんですけども、それができるような時代が来てしまったと。で費用については商用版作ることを考えますと、おそらくは、はい、最初の協業のベンダーさんに比べると数十分の1になるだろうというような形でございます。ですので、本当にすぐ始めて 2,3 週間後にパッと結果が出るというような形で、開発の仕方もですね、従来のウォーターフォール的な SI ではなくて、完全にアジャイル開発、もう作って試して作って試してという形になって、ちょっと、まあ、ペッパーにも今邪魔されていますので、まあ、そろそろこの辺で終わりたいと思いますが、まあ、こう伝えたかったことはこの2点でございます。ぜひ皆様もお試しいただけたらと思います。本日はご清聴誠にありがとうございました。